11公共施設通信スポーツ協会朝霞地区一部事務組合だより、私たちの健康10ページ。スポーツ協会から5つ。 1. BMX フラットランド体験教室、7月27日日曜午前10時から11時30分場所タイラー菅沢 1-8-56、 対象市内在住または在勤在学の補助輪なしで自転車に乗れる方、定員15名抽選、費用330円、保険代含む当日集金、自転車の貸し出しか800円、申し込み7月10日木曜までに同協会サイトで。2、クライミング体験教室、8月26日火曜、27日水曜、全2回、午前10時から11時30分、場所、ルート F、伸び止め 3-5-17、対象、市内在住または在学の小学生、定員15名抽選、費用660円、初日集金、申し込み7月15日火曜までに、同協会サイトで。申し込みは同協会サイトへとあり、 QR コードがあります。3、女子バレーボール日ハム杯、7月26日土曜午前9時から午後5時、場所市民総合体育館、対象市バレーボール連盟登録チーム、種目9人制、費用3000円、当日集金、申し込み7月15日火曜までに電話で同連盟事務局山本 090-5337-3303 へ。4、市民スポーツ教室少林寺拳法護身術、7月26日から8月30日までの毎週土曜日全6回午後1時から3時、場所市民総合体育館、対象市内在住在勤の女性または親子小学生と保護者、定員20名申し込み順、費用2000円、親子は1名1000円、初日集金、申し込み7月15日火曜必着までに往復はがきに必要事項、住所氏名振り仮名年齢電話番号口座名を記入の上郵送で。5、ソフトボールチャリティー大会、8月3日日曜午前8時から午後3時、場所馬場運動場、申し込み8月2日土曜までに市ソフトボール連盟ホームページを確認の上メールで同連盟 niizaa.softball@gmail.com へ。以上、スポーツ協会、郵便番号 352-0022、 本田 2-1-20、 電話 482-2002、 朝霞地区一部事務組合だよりから5つ。1、令和7年度予算の概要、一般会計予算の総額は61億2012万1000円で、前年度当初予算額56億3176万8000円に対して4億8835万3000円 8.7% の増額となっています。障害者支援施設では、利用者の生活支援と快適な生活環境の維持管理などに努めます。資料処理場では、効率的な施設運営に努め、安全で適切な処理を行います。消防局では、激甚化する災害に対応するため、救助工作車を更新整備します。また、増加傾向にある救急需要に対応するため、和光消防署での仮眠室増設工事の実施や、救急自動車を購入し、救急隊の増隊に向けた体制の強化を図ります。2、 消防職員の募集。試験日、一次試験8月31日日曜、二次試験10月4日土曜、29日水曜。試験案内配布、7月上旬から消防局、各消防署、文書及び消防局ホームページで配布。申し込み及び問い合わせ、8月1日金曜から12日火曜、消印有効までに郵送またはメールで県南西部消防局消防総務課460-0119へ。3、住宅用火災警報器の設置・維持管理。寝室や階段などへの住宅用火災警報器設置の義務化から10年以上が経ちます。警報器は定期的に点検ボタンや点検紐で警報音の確認をしましょう。また製造から10年以上経過した機器は電池の寿命や機器本体の故障の恐れがありますので早めに取り替えましょう。4、感震ブレーカーを設置しましょう。地震による火災の半数以上は電気が原因と言われています。感震ブレーカーは地震発生時に設定値以上の揺れを感じるとブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に遮断し火災の発生を防ぐための器具です。感震ブレーカーには工事が必要な分電盤タイプや家電量販店で購入できる簡易なコンセントタイプなどがあります。製品ごとの特徴や注意点を踏まえご自宅に合ったものを設置しましょう。イラストが2つ並んでいます。左に分電盤タイプとありブレーカーの横に設置されています。赤丸で示しています。右にコンセントタイプとありコンセントに差し込んでいます。問い合わせ県南西部消防局予防課460-0121。 5、ネット119緊急通報システム。ネット119は音声での119番通報が困難な方を対象とした緊急通報システムです。スマートフォンの位置情報を利用し画面操作だけで救急車や消防車を呼ぶことができます。利用には登録が必要です。申し込み及び問い合わせ電話またはファックス460-0125で県南西部消防局指令統括課460-0123へ。朝霞地区一部事務組合事務局朝霞市溝沼 1-2-27 電話461-2415。ホームページはこちらとあり QR コードがあります。埼玉県南西部消防局朝霞市溝沼 1-2-27 電話460-0119。ホームページはこちらとあり QR コードがあります。
私たちの健康、脳卒中のタイプと予防方法。朝霞地区医師会奥村博隆。脳卒中には様々な種類のものがありますが、脳梗塞と脳出血に大別されます。脳梗塞は脳の血管が詰まり血が流れなくなることから一部の脳組織が死んでしまう病気です。動脈硬化によって血管が細くなるために引き起こされるタイプと、心臓などから血栓、血の塊が脳に流れ血管を詰まらせるタイプがあります。動脈硬化によって細い血管が詰まるタイプをラクナ梗塞といい、太い血管の動脈硬化が原因となるものをアテローム血栓性脳梗塞といいます。不整脈、心房細動が原因で心臓から血栓が脳へ流れるものを心原性脳塞栓症といいます。脳出血は文字通り脳に出血をきたす病気です。高血圧性脳出血とくも膜下出血があります。高血圧性脳出血の原因は高血圧が原因で細い脳血管が破綻して出血をきたすもので、くも膜下出血は脳動脈瘤などの血管病変が破裂することにより生じます。脳卒中は 発症後の治療も重要ですが、何より予防が重要です。ここでは脳卒中にならないために日々の生活で実践できる生活習慣のポイントや治療を解説します。 1. 高血圧の管理。脳卒中の大きな危険因子の一つが高血圧です。特に高血圧性脳出血と強く関連しています。高血圧の予防管理には以下の生活習慣が効果的です。減塩。1日の塩分摂取量は6グラム未満が理想とされます。和食は塩分が多くなりがちなので、醤油や味噌の使用量に注意し、味噌汁やうどん、そば、ラーメンなどの汁物に注意しましょう。適度な運動。有酸素運動を継続的に行うことが血圧の安定に効果的です。適正体重の維持。肥満は高血圧を悪化させるため、 BMI 体格指数25未満を目指しましょう。 2. 糖尿病脂質異常症のコントロール。糖尿病や脂質異常症も動脈硬化を進行させ脳梗塞のリスクを高めます。これらを防ぐには以下の生活習慣が重要です。食事の質を改善。精製糖や脂肪の多い食品を控え、野菜、魚、大豆製品、海藻などを積極的に取り入れましょう。地中海食や和食が理想的。定期的な健康診断。空腹時血糖、ヘモグロビン A1C、LDL コレステロール、中性脂肪を検診などでチェックし、異常があれば早めに治療しましょう。3. 喫煙と飲酒を避ける。喫煙や飲酒は脳卒中全体のリスクを高めるとされています。認知症のリスクも上昇するため、飲酒や喫煙はできるだけ避けるようにしましょう。タバコからの煙は喫煙者だけでなく周囲の人に対しても悪影響を及ぼすため注意が必要です。 4. 不整脈・心房細動の早期発見と治療。心原性脳塞栓症の多くは心房細動と呼ばれる不整脈が原因です。心房細動は自覚症状が乏しいことも多いため、以下の習慣が重要です。脈拍チェック。脈の乱れに気づいたら内科や循環器内科を受診し、心電図などでチェックしてもらいましょう。一時的な不整脈の場合、受診時の心電図検査では異常を発見できないことがあります。一部のスマートウォッチにて心房細動をチェックできるものがあります。早期の抗凝固療法。心房細動が確認されたら、医師の判断のもとで抗凝固薬、血をサラサラにする薬を使用し、脳梗塞を予防しましょう。 5. 水分補給。脱水は血液粘稠度を高める、血液がドロドロになるため脳梗塞の誘因になります。夏場、起床後、入浴後などは水分摂取を意識しましょう。 6. MRI などの画像診断。健康診断や脳ドックなどで頭の MRI や頸動脈エコーを行い、事前に血管病変や隠れ脳梗塞などを調べることが重要です。動脈が細くなっている場合は抗血小板薬、血をサラサラにする薬などを用いて脳梗塞を予防することができ、脳動脈瘤、血管のコブに対してはカテーテル治療や手術を破裂前に行うことができます。血管の異常を指摘された場合は脳神経血管内治療科など専門医の診察をお勧めします。まとめ、脳卒中はある日突然襲ってくる病気ですが、多くの場合は長年にわたる生活習慣の積み重ねが背景にあります。高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、肥満、心房細動などのリスク因子を意識し、食事や運動、生活習慣などで防ぐことが可能です。また健康診断や脳ドックなどで事前にチェックをし、 異常が指摘されたら専門医に相談してください。朝霞地区医師会 464-4666